よりよく知ることが大切です。コリント第一の手紙2章14節に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからですと書いてあります。しかし神の霊が主イエスの栄光を表すと、すべては違って見えます。霊的覚醒なしには真理を知ることはありえません。使徒パウロにとってはそのことが大切だったのです。そのことについて彼の祈りは次のように言っています。エペソ書1章15節から18節までお読みいたします。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかをあなた方が知ることができますように。と書いてあります。そして、同じくパウロはコロサイ書一書の9節に次のように書いたのです。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと。私たちが使いたいと思っているすべての人のために同じように祈らなければなりません。霊的な理解力はとっても大切です。私たちの主はなぜ祈られたのでしょうか。その答えは弟子たちに対するご配慮よからというものでした。次の答えは第5番目になりますけれども、弟子たちに対する励ましとしてです。これはルカ伝からの5番目の箇所になります。ルカ伝書1章の1節からお読みいたします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った主よ。ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。主イエスは祈られました。主イエスは父なる神と語られました。主イエスは心を注ぎ出しました。主は弟子たちによって観察されました。すると、自動的に、主に対して次の問い、あるいは願いが出されました。主よ、私たちに祈ることを教えてください。私たちはあなたのように祈りたいのですと。本当に、祈る信者を知るようになると、自分でも、そのようになりたいと励まされるようになります。あなたの生活は祈りの生活なのでしょうか。あなたの周囲はあなたのように祈りたい という願望を持っているのでしょうか。あるいは、私たちは祈りに対して怠け者で、無関心で、表面的なのでしょうか。私はどうすれば、絶えず祈ることができるのでしょうか。これこそ、私たちの周りの兄弟姉妹の切なる願いとなるべきです。なぜなら彼らは、私たちの祈りの生活を見ているからです。私たちの主の場合はそうでした。主の生涯は祈りの生涯でした。それですから弟子たちは主よ、私たちに祈ることを教えてくださいという願いを持ってやってきたのです。もちろん信者は誰でも時々祈ります。しかし問題は絶えず祈ることです。私たちの生涯は祈りの生涯となることが問題です。私たちは祈りの戦いを知っているのでしょうか。ヤコブは信者たちに悪魔に抵抗しなさいと書いています。しかしそれは戦いを意味しています。私たちはこの戦いに呼び出されているのです。とりなしのご奉仕は闇の力に対する戦いです。私たちはまだ救われていない人たちのため、そして救われてからイエスに従っていく人たちのために真剣に祈るようにと主は願っておられます。主は主の前に送る私たちの意識的な祈りに対する答えとして考えられないほど大いなることを成したいと願っておられます。主は溢れるばかりの祝福を注ぎたいと願っておられます。しかし主はそれをただ私たちの献身また自分が犠牲になる覚悟の答えとしてのみなすことができるのです。そこで今私たちはこれからもう一つの別の問いについて考えてみたいと思います。第6番目になりますが、イエスの祈りは何をもたらしたかという問いです。ルカ伝9章28節と29節をお読みいたします。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いたと書いてあります。主イエスの祈りは何をもたらしたのでしょうか。全く違った外観です。私たちもイエス様のように祈ると変えられます。コリント第2の手紙3章18節に、私たちは皆顔の覆いを取りのけられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと